上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。
上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田総委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田総委員長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第43回の今夜は2022年令和4年です。上田院長、8月に入りましたね。
いやー、もう暑くて暑くて、
そうですね、
連日大変ですね。
はい、今回はプラセボ効果について目から鱗の話をしていただきます。プラセボ効果というキーワード、なかなかねこれ耳にしたことない方もいらっしゃると思いますけれども、後ほどね詳しくお伝えしていきたいと思っております。そして今夜は2022年令和4年をピックアップします。まずは2022年の出来事を見ていきましょう。 FIFA ワールドカップで日本がドイツ、スペインを破ってベスト16に進出したという年でしたね。これも最近ですね。
そうですね、これはもう記憶に新しいね。
はい、いやドイツやスペインに勝つという、
いやこれはもうまぐれではない。
あの、まあ、もう三笘の1ミリとかあったので、
まあ、奇跡も重なったと思うけど、2回勝つっていうのはすごいですよ、
はい、うん、ジャイアントキリングという、ね、
そうですね、
はい。そして北京オリンピック開催、これ冬季オリンピックなんですけれども、金が3つということでですね、はい、でこれなんですけれども、実はスキージャンプの小林陵侑選手と、スノーボードの平野歩夢選手、そしてスピードスケートの高木美帆選手でしたけども、この冬季の北京オリンピックは記憶にありますか？
あ、うん、見てましたね。
あ、そうですか。
冬の中でこれ多い方だったの、取ったのって。
そうですね、金3つは多いと思います。はい、そして千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手がプロ野球で28年ぶりの完全試合達成というね、ニュースもありました、うん、はい、佐々木朗希投手、今はロサンゼルスドジャースに行っていますが、はい、なかなかね、なかなかちょっと、
まあ、まだ体がねっていう言われてますよね、
はいはい、佐々木朗希投手は上田院長はどうですか？どう評価？
いや、すごすぎちゃってよくわかんないです私。
まあそうです、ね、
プロのよくわかんないんで私、まあ、すごいなってい
う
だけ。
すごすぎちゃってなかなか皆さんもどう扱っていいかが難しい
という。あ、そういう感じなの。
はい、だからもっともっと投げろっていう人ももちろん言うんですけれども、うんうん、まだまだ成長期だから様子を見ながらっていうのがとかっていうね、まあ、でも自分自身でも調子悪いときはもう投げませんっていうらしいんですけどね。はい、そしてヤクルトスワローズの村上宗隆選手が三冠王とホームラン日本人シーズン記録を達成ということでしたね。今年の村上選手すごかったですね、う
ん、すごかったですね、
はい、ちなみに上田院長、今はプロ野球の球団で応援しているところは、
まあ、やっぱり巨人ですかね。
巨人です、
はい、
まあ、今年巨人はまあどうですかね。
いや実はねあんま見てないんですよ。
あ、まあまあまあ、
すみません、
は
い、
まあ、巨人と言いつつなかなかちょっと熱量はちょっと冷めてきちゃったかなという感じですかね、はい、そして日本ハムファイターズのキツネダンスが大流行しました。これまあ、チアリーダー の, そのファイターズ の, あの人たちがキツネ の, あの、まあ、あのかぶって、それでキュキュキュキュキュッとかってやるんですけれども、
すみません、
あまりそこは、
はい、全然わかんないです。
ありました、はい、そして、成人年齢が18歳に引き下げになったと。で、まあ、選挙権も18歳からということになりましたけれどもね、うん、だから今回先日参議院選挙などもありましたけれどもね、うんうん、もう18歳から投票ということになっています、はい、そしてペットにマイクロチップが義務化されたという年でもありました。
そうなのこれ。
はい、私ちょっとあまりそこ詳しくないんですけれどもね、はい、そして高校の家庭科では資産形成の授業が必須化になって投資がブームになったという年でもありました。こうどうですか、本当高校時代からそういった資産形成みたいな学んだはいいんですかね。
いや私は反対ですね。
あ、はい、あまりそういうのは気にせずに何かの打ち込んでいっている
、う
ん、
そうですね、
ということです
よね、はい
はい、一方で個室のサウナやサウナ女子といったキーワードが流行りましてサウナブームになりましたけれども、上田さんサウナはどうですか？
私は、ね、苦手なんで。
すぐのぼせちゃう、
のぼせちゃうタイプなんで、
はいはい、私も実はサウナダメなんですよ。
そうですか。
入ってもあの開始30秒ぐらいでうわってちょっとのぼせる感じになっちゃうんで、うん、すぐ出ちゃいます。はい、そして芸能ではドライブマイカーという映画がアカデミー賞の国際長編映画賞に選ばれたということなんですけど、ドライブマイカーはご覧になりました？これ、ね、村上春樹さんの小説で、
そうなんだ、
西島秀俊さんが主演だったんですけどね。でも私これ見てないんですけども、はい、まあ、でもそれは快挙でしたということですね。あとはあの漫画のスパイファミリーが大ヒット、そして映画でもね、まあ、ヒットしたという、このスパイファミリー見たことありますか？
あ、これありますね、ちょろっとだけ。
はい、そうなんですね、はい、そして、ワンピースフィルムレッドという映画も大ヒットした。
うん、
はい、やっぱりまだね、あのなんかコロナ禍の名残があって家にいるという中でこうやって映画とかも流行ってきたという年でもありましたね。で、あと訃報だったんですけども、安倍元総理大臣が、まあ、亡くなった。そしてアントニオ猪木さんも亡くなった。あとは三遊亭円楽さん、藤子不二雄 A さんも亡くなったという年でしたね。うん、はい、ついた年でした。はい、では流行語見ていきましょう。村神様です。これ聞いたことあります？
流行ったのこれ？
全然わかんない。流行大賞の対象になったんですけれどもね。まあ、村上宗隆選手、ヤクルトスワローズの選手なんですけれども、シーズン56本のホームランを放ってと、うんうんうん、で日本人では最多ホームラン記録更新と。
なるほど。
はい、あとは、まあ、史上最年少で三冠王に輝いたということでしたね。あとはそれにまあつながってなんですけれども、ヤクルト1000が流行りました。
うん、
はい、めちゃくちゃ売れました。これ
高いんだよね。これ
ちょっと高いですね、うん、今までのヤクルトと比べて。ただもう売り切れ続出で、
うんうん、
はい、ということで、まあ、あのヤクルト1000だけにですね、まあ、ヤクルト独自の乳酸菌の白タカプが1本におよそ1000億個入っていて、ストレス緩和や睡眠の質を向上させる機能があると言われていたそうなんですね。で、まあ、なんか1日に120万本売り上げるヒットとなって売り切れ状態続いたということなんですが、こうあの上田院長から見るとこのヤクルト戦白タカプがたくさん入ってるってのはどうなんですか？
いや、今これまだブームなの？
ずっと売れてはいるんですけれども、一時期見て買えないことはないです。
はい、あんまりね信用してない。
あ
すいません。
わかりました。そしてキツネダンスですね。先ほどあの日本ハムファイターズのファイターズガールがですね、はい、ホームゲームで耳カチューシャと尻尾をつけて踊るパフォーマンスだったんですよね。はい、で今本当にあの TikTok ですとかで、ね、SNS に乗るとどんどん広がってってということで、これを真似してあげる人たちも増えて大ヒットしたということなんですね。そして国葬儀、これね、安倍晋三元総理大臣が亡くなったことに伴って国葬儀が実施されたということです。
はい、
でそれに伴って宗教二世というキーワードも、
うん、
はい、広がりました。これはですね、特定の信仰信念を持つ親家族のもとでその教団の教えの影響を受けて育った世代ということでですね、まあ、本当にいろいろな問題広がりましたよね。
そうですね。
はい、そして、知らんけどという言葉が入りました。この知らんけどは
使ってる人はよくいますよね。
結構いますよね、うんうん、はい、我々世代はあまり使いませんけど、うん、ちょっと下の世代使ってましたよね。これは文末につけて断定や責任を避ける曖昧な表現をした言い方、まあ、責任逃れというだけではなくてですね、全てをひっくり返すような言い回しが若者を中心に話題となったということです。うん、そして手前取りです。これはスーパーやコンビニでですね、商品棚の手前から商品を選んでもらえるようにする啓発運動のことです。上田院長、例えばスーパーやコンビニに行った時に、まあ、牛乳を買うとすると日付とか見ますか？
後ろから買いますね。
はい、で、まあ、そういう方のたちに前で取ってねっていうことなんですけれども、まあまあどうしてもね、特に賞味期限近いものってやっぱり賞味期限が後のもの
なんですね。そう、後ろだと新しいのあるだろうみたいなね。
まあそれは人間だものっていう感じですよね。
そうですね。
はい、最後にキーウです。これもともとキエフと、これウクライナなんです。
キエフだよね。
はい、うん、だけど今はウクライナ語に近いキーウという読み方に、 変更になったということなんですけれどもね、なんか、まあ、キエフという言葉でもう馴染んじゃったのでなかなか ねちょっとあの、はい、慣れないなというところはありますよね、はい、という年でした。では2022年のナンバー本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。桑田佳祐フューチャリング佐野元春世良正則チャー野口五郎で時代遅れのロックンロールバンド。桑田佳祐フューチャリング佐野元春世良正則チャー野口五郎で時代遅れのロックンロールバンドでした。メンバーは改めてご紹介しますと、エリーマイラウソスイの桑田佳祐さん、サムデイこの胸にサムデイの佐野元春さん、気絶するほど悩ましいのチャーさん、改札口で君のことの野口五郎さんの同世代で結成されたグループでした、ね、懐かしもあって話題になりました。そして2022年の NHK の紅白にも出場しました、うん、この曲は
上で聞きましたよ。
あ、そうですか、うん、
まあでもなんか不思議なメンバーですよね。
そうですよね、うん、なかなか接点なさそうな感じなんですけど、うんうん、ちなみにあの上田んちはこの桑田さん佐野さん世良さんチャーさん野口五郎さんだと一番思い入れがあるアーティスト、
やっぱり桑田さんですかね。はい、
はい、ありがとうございます。上田インプレゼンツ上田荘&石井哲也の目から鱗の話。ではプラセボ効果について目から鱗の話をお聞きします。プラセボ効果、実は私もこれ聞いたことなかった。
あ、そうですか。
実は、はいはい、で改めてプラセボ効果とはどういった、
まあ、自然治癒力に作用するまあ、ある種の精神的な力と表現するんですけど、
あ、はい、
まあ、あの具体的に言うとあの例えば効かない薬、はい、小麦粉なんかを、
はい、
これはあの例えばね咳に効くよって言って、
はい、
で飲んで実際に薬理作用はないのに、
うん、
ああ咳が止まったっていう人が、
うん、
まあ、いる。で結構な割合でそういう現象が起きるので、うん、はい、なかなかそのどう応用するかっていうのがちょっとこう、まあ、いろんなことで応用されるんですけど、はい、例えばその薬の試験、本当に効くかどうか試験をするときに、はい、一方で本物の薬を飲んでもらって、
はい、
もう一方でその偽薬、
はい、
薬理効果のない薬を飲んでもらって、はい、その薬理効果が薬理効果のない薬よりも結構な割合で効かないとその薬に効果はないっていう判定する材料に使うんですよね。でプラセボ効果があるのでプラセボで 2,3 割ぐらい効いちゃうので、
はい、
だそれよりもっと薬理効果が出ないとその薬は効果がないっていう試験によく使うんですよね。使ってた、今もやってる。だそれを応用して、まあ、我々も別にそれを期待するわけじゃないんですけど、はい、その現場でこれは効くよってこう言うと、はい、まあ、必要以上に効果が出るっていう現象はよく経験するし、
はい、これよくあの上田院長が この番組でおっしゃっていることで、
うんうん、
やっぱり気持ちの問題という
そうです
に近いってことです
ね。そうです、気持ちの問題ですね。
そうですよね。
だから、まあ、いろんなことにをね、こういう現象は見られるので、
はい、
まあ、下手するとあのサプリ、
はい、
みんな信じてサプリがどこで効くよって思って買う人はよく効いちゃうし、
はいは
い、そうじゃない人は効かないし、
はい、
信頼してるドクターからもらった薬はよく効くし、この人嫌な先生だと思って出される薬は同じ薬でも効かないっていうのをよく経験するので、
はいはい、
あちこちにこの現象が現れるんですよね。
あ、これよく、まあ、我々アナウンサー界で言われているのは、うん、まあ、緊張するときによく言うのが人という字を手のひらに書いてそれを飲むんだら緊張しなくなるみたいなことをよく言ったりもするんですけど、
まあ、それもまあ似たような効果ですよね。
そうですよね、うん、そうやって、まあ、自分自身におまじないをかけてとか。
そうですね、おまじないですよね。
そうですよね、はい、あとスポーツ選手でもこれをすれば なんかうまくいくっていう、
まあ、原価継ぎみたいですね、
はい、ありますよね、うん、っていうところにつながってるもの、
つながってるでしょうね。
そうですよね、はい、やっぱりそういう意味では自分のこう気持ちの問題というか、そういった思いっていうのがすごく大事なんだなっていうのがすごく感じるんです
よね。そうですね、それですよね。病は気からじゃないけど、
はい、
気持ちの持っていき方で全然症状変わるし。
そうですよね、は
い、だそういうことも全部含まれると思うんですよね、
はい、でウェイレンジョはね、あまりこうお薬を必要以上に出したくないという部分があるじゃないですか。
そうですね、はいはい、
まあ、それもまあそういった部分が大きいと思ってるからですよね。プラセボ効果というか、まあ、そういったあの自然治癒力というところが大事。
まあまあそうです、それも大事だし、じゃあ私がこれは効くよって出すとね、
あ、
余計効くんですよ。
ああ、だからこそ、
うん、
あ、だからウェイレンジョが普段そんなにたくさん出さないから普通に出してくれたということで、
そうそうそう、
あ、ウェイレンジョが出してくれるんだったらきっと、
そうですね、そう 思いたいね
ってことですよね、
はい、
素晴らしいですね。じゃあ逆にプラセボ効果がマイナスに働くことっていうのは、
そう、さっきもちょっと話したんですけど、はい、例えばその治療を受ける前に、はい、その不安だったりとか、はい、この薬の副作用が心配とか、はい、こうそれも自分のなんていうかイメージでね、うん、薬に対する嫌悪感が強い方いるんで、
はい、
そうしたら必要以上に効果が出ない、はい、っていう現象もあるので、はい、マイナスに作用することもあるんですよね、
はい、
だからいかにその気持ちを前向きにしてあげて、ね、効果を良くさせる努力は我々は必要かなと思いますけどね、
はい、そうですよね、
うん、
そう、いくら上田院長を信頼していたとして もう根本的にその薬に対してとかそういったところにネガティブに捉えちゃうとなかなか
あ、そうです
ね、ということにもある
ということ
ですよね、
はい、
なので、まあ、あの患者さんからするとまずあの主治医の方を信頼し、かつその出された薬なんだ効くんだって思うという両面というか、
そうですね、はい、それを自然にそうなってくれないと、
そうですよね、
あの効くんだ効くんだって自分に暗示かけても無理なので、
あ、
本当にこう本能的にっていうか、はい、自然にそういう風になってくれると、はい、よりプラセボ効果が大きく出るので、
はい、そうですよね、
うん、だから よからぬことじゃなくてこれはいいですよ、いいことですので、
うん、そうですよね、
はい、
ウェイレンジョはそういうあの患者さんに対してそういったあの、まあ、ポジティブに前向きになってもらうためになんかやってることっていうのは、
あのやっぱり分かんないことを聞いてほしいと思ってるので、
はい、
まあ、その疑問だったりとか医者の前ではどうしてもその、うん、こう聞けないっていう訴える方いっぱいいるので、そういうのをなるべく取り除いてあげて、いろいろ質問を投げかけてほしいなと思って、で答えることによって、はい、安心感とか信頼感とか増してくるので、
はい、
そういう、まあ、地道な努力が必要かなと思っております。
ウェイレンジョは、まあ、そういった部分では私もね、あのウェイレンジョを少し同行させていただいた時に思ったのは、うんうん、患者さんが本当にあの聞いて聞いてっていう風にね、あのウェイレンジョに話をする方がとても多かったんですけれども、
う
ん
う
ん、そういう雰囲気作りはやっぱりされてる。
あ、もう雰囲気作りが大切ですね。
そうですよね、はい、
意識的にやってます、
はい、あの冗談なんかも、
そうそう、冗談交えて、
そうですよね、はい、あ、そういった雰囲気が大事というか、本当に病が気からっていう言葉
って、そうです、そうです、
ですよね、
そうです、
はい、わかりました。まあ、繰り返しになるんですけれども、プラセボ効果を強めるために改めてどういうふうにしていけばいいですかね。
やっぱりよく人の話を聞いて、
はい、
些細なことでも疑問に答えてあげて、
はい、
信頼感と安心感を得ると、
はい、 そうですね、
はい、それが大切かな。
はい、わかりました。ウェイレンジョありがとうございました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールでお寄せください。メールアドレスはuroko@fmu.co.jp です。uroko@fmu.co.jp です。皆様からのメッセージお待ちしております。では、2022年のナンバー、本日最後の曲です。エメで残響残花。エメで残響残花でした。この曲はフジテレビのアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマ曲でした。ウェイレンジョ、このエメの残響残花は どうですか。
聞きましたね。
あ、本当ですか、うん、ちなみに鬼滅の刃をご覧になってます。
まあある程度見てますね。
あ、そうなんですね、
はい、あんまり詳しくないけど。
あ、今ね、あの最新作の映画鬼滅の刃無限城編が公開中ということで、
私見に行かないとね、
ちゃったんですけど、上田院長はまだ行かれて
ない。まだ行ってないです。
あ、じゃあちょっと見ていただいて、はい、でもこれまだ続くようです
か、ね、そうですか、
はい、はい。
上田インプレゼンツ、
上田そう
&石井達也の目から鱗の話。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールでお寄せください。メールアドレスは uroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆様からのメッセージお待ちしております。そしてね、今回もね、メッセージなかったので、ぜひね送ってほしいですよね、
はい、お願いします、はい、
お待ちしてます。またこの番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェイダインのホームページのバナーからも入ります。ウェイダインのホームページは検索サイトでウェイダイン市川と入力すると出てきます。次回の放送は8月25日です。ウェイダインプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。出演は上田院の上田荘院長でした。上田院長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。